足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まあ先週はいろいろね、ありまして、オープン AI と Google の発表もあり、
はい、
多分今日はその話題が中心になると思うんで楽しみなんですが
まあその前にというかあれですけど、ユーデミーという、社会人向けのなんか教育コンテンツとかね、動画でこう配信してるやつ。
e-learningってやつですね。
うん、はい、そうそうそう。
もうたくさんやってます。はい。
あれ。
案件じゃないですよ。案件じゃないですよ。うん、
それの中でですね、はい、たまたまこう、仲良くなった、アート思考とか、そういうのをこう教えておられる柴田先生っていう、はい、方がいるんですけど、うんうんうん、その方からお声掛けいただいてですね、で、ちょっと対談せえへんとか言って、
はい、
で、
はい、
その柴田先生と、対談したやつがユーデミーで、配信されましたんで、ついに解禁。
おめでとうございます。というかもう買いましたけど。
あ、ありがとうございます。
いや、足立さんがそんな言うから、うん、買えっていうことやなと思って。
いや、もう、別にそんな、思ってはいるけど言うてへんで。
あれでしょ、でも、その要は、今後 AI の登場によってどんな未来が描かれるかみたいな妄想を延々喋ってるんでしょう。
まあ、
まだ見てないですけど。買っただけでまだ見てないですけど。
NFT のところから始まって、その Web3 の話とか、かメタバースの話とか、で、AI の話で、まあ今、山崎さん言ったような5年先、10年先、どんな世の中になるねんっていう、もう妄想の世界やけど、その辺は。
はいはいはいはい、はい。
もう柴田先生ってね、めっちゃおもろい人なんで、
そうなんですね。
二人でめちゃめちゃ盛り上がってて、なんかね、そのユーデミーのところでこう、当然向こうのスタッフの人たちもいるところで収録してるんですけど。
あ、はいはいはい。あ、ね、あ、オンラインじゃなくて？
うん、オンラインじゃなくて、実際、東京行って、スタジオで収録してるんですけど、
はい。あ、そうなんですね。
うん。で、そこで、こう話してて、やってて、向こうのスタッフの人も、はい、言ってること半分ぐらいわからないんですけど、お二人がめっちゃくちゃ楽しそうにされてるのはわかりましたって言って。
わかる。生き生きしてるもんね、そういう話をする
そうそうそう。もう二人でめちゃめちゃ盛り上がってて、いや、こんなんほっといたら何時間でも話するよね、とか言いながらやってたんですよ。
ちょっとまあ終わったらちょっとまた見ますわ。はい。
はい。ぜひ、見ていただければ。
なんか割引してくれるんですよね。うん、
一応ね、私の、うん、リンクがあるんで、またこれの番組の公式 Facebook のページとか YouTube のところをコメント入れようかなと思いますけど。
は
い、
ノートで見たんかな？足立さんのノート、
うん。そうですね。私のノートのところにも書いてますんで、通常がなんか2600円のが、1500円で、購入できるようになりますんで、よかったら、まあ、めっちゃ笑えると思いますんで。
笑えんねん。
笑えんねん。何や、わからんねんけどね。
AI 漫談みたいなやつ。
いや、漫談ではない。
漫談ではない。まあ、行きましょう。はい。
はい。そんな感じで。
はい。それではお待たせしました。今週のニュースは8件です。早稲田大学は試験中にスマートグラスを使って不正行為を行った受験生が書類送検されたと発表しました。この受験生は入試問題をスマートグラスで撮影し、SNS を通じて外部の人物に回答を依頼していたとのことです。大学としては学内調査だけでは解明が難しく、他の大学への影響も懸念し、告訴したそうです。
はい、もうね、なかなか大変なことになってきてますよね。いろんなガジェットというか、まあ、ね、IT 機器がいろんなものに、浸透してるというか、使えるようになってきてるので、まあ、メガネのね、形をしたところに、こう、フレームにカメラがついていて、で、それでですね、試験問題を撮影して、で、その、SNS にね、この問題解いてくれた人に、いくらか払いますみたいなことやって、問題解いてもらって、それで、答えをね、スマホで見て、書いてたみたいな、もう、なんかね、なんだかよくわからない状況になっていて、まあ、大学側としても、これをね、防ぐために、いろんな、その、スマホの電波とか、そういうものを遮断するような方向とかも考えてるみたいなんですけども、とはいえ、それの設備を入れるのに、また金かかるんですよね、そういうものって。で、まあ、そういう、その、入試、まあ、年に一回とかのことのために、そんなね、機材を入れて、しかもメンテナンスが結構大変なんですよね。で、そこまでやらなきゃいけないのかって、まあ、ここら辺のね、なんかもう、どんどんこれ、いたちごっこになってくるというか、もっと、見つけにくくなる。で、そのうち、まあ、なんか私なんかずっとメガネかけてる人ですけど、メガネかけてるだけでそういう疑いかけられても、ちょっと困るなっていう、なんかね、非常に、厄介なことになってきています。
河野太郎デジタル大臣は、マイナンバーカードの本人確認を厳格化するため、スマートフォンで IC チップを読み取るアプリの開発を検討しています。携帯ショップ等では、マイナンバーカードの目視確認に頼るため、偽造カードが見抜けないことへの対応です。本人確認時の IC チップ読み取りの義務化については未定で、総務省をはじめとする関係省庁と議論していくとしています。
まあもう何かとね、いろいろあるマイナンバーカードですけれども、まあ、マイナンバーカードを、いろいろ本人確認使うのはいいんですけど、結局ですね、いろんなところで、確認するとしても、そのカードの表に書いてある住所とか名前と、あと、その写真ですよね。それで、目で見て確認してるだけなので、結局は、そのカード自体が偽物であっても、全然わからないっていう、なんかよくわからない。なんか、そこはどうなのよっていう、中にね、IC チップ入ってるのに、それを使わないというか、使えないというか、で、それをやろうとすると、まあ、IC カードリーダー使えばできるよとかって、言ってるんですけども、とはいえ店側としてもね、それを例えば携帯ショップ全店舗にそれを入れるって言っても、それだけでやっぱりコストがかかるし、で、またそれの使い方を、覚えなきゃいけないですね、スタッフの人たちとか。なかなかね、こういうなんてうまくいくのかどうなのか。で、またそれを義務化することがまだできてないので、別になかっても別に問題がないということになっちゃうので、ま、ここはね、もう何かが根本的におかしいんですよね、すべてに関して。いや、もうほんとね、もうちょっと、なんていうのかな。ベーシックなところがなんかずれまくってるんで、このマイナンバーカード本当で、ちゃんと使えばいい仕組みになるはずなのに、なんかもう、取ってつけたような使い方ばっかりするから、こんなことになるんじゃないかなと思います。
AI ロボットを開発するプリファードロボティクスは、自動搬送ロボット、カチャカに大規模言語モデルを活用し、曖昧な指示でも動作するようにしました。この機能によりいつものやつ持ってきてといった指示でもロボットが理解しいつも利用しているものを運んでくるそうです。また利用時の困りごともロボットに話しかければ解決策を示してくれるのでマニュアルなどを調べる必要がありません。
はい、もういよいよ来ましたね、こういう時代が。もうなんかロボットにちょっとあれ持ってきてって言うと、それをちゃんと持ってきてくれるっていう、なんかもうね、なんか、人に頼むよりもうめちゃ楽になってくるんちゃうかなっていうね。もうロボット周りに置いといた方がめちゃくちゃいいんちゃうか、みたいな、そんな状況になってくるでしょうし。で、まあ今でも結構いろいろできるんですけども、マニュアルのね、PDF になってるマニュアルなんかを、 チャット GPT とかに読み込まして、で、質問すると、どこに書いてありますとか、こういう風に書いてますとか言っても、読まなくても答えてくれるんですよね。で、さらにそれを応用していけば、今回のこのニュースのように話しかければ、それでもうロボットの方が操作方法を教えてくれるというか、あ、こういう風に言ってくださいとか、こんな風にしてくれればできますぜ、みたいなことを答えるようになるって、もうなんかね、本当にその人と対話してるような感じで、物事が伝えるというか、いろんなものが利用できるようになってくるので、とそのマニュアルとか取扱説明書っていうものの意味がもう根本的に変わってくるようなね、ところになってきて、いやーこれ便利になるのか、人間がどんどんダメになるのか、ちょっとわからないですけど、なんかすごい大きな変化が起きるようになってきています。
オープン AI は新しい生成 AI GPT-4o を発表しました。 GPT-4o はテキスト、音声、画像、映像などの入力に対応し、レスポンスの速さ、感情を込めたような抑揚のある発音など自然な対話が可能です。またライブデモでは音声での質問や手書きの数式の問題に対する応答が紹介されました。
これについては後半にしたいと思います。
Google は Google I.O. で生成 AI ジェミニやジェマの新機能を発表し、生成 AI 一色の発表となりました。ジェミニ 1.5 プロでは200万トークン、つまり1時間の動画や70万文字の文章を扱うことができるようになります。また、検索と AI を組み合わせた AI オーバービューは、キーワードではなく文章での検索指示ができたり、カメラで撮影した動画の内容を理解して検索することができるようになります。
はい、この Google の方の Google I.O. というね、年に1回行われるテクニカルカンファレンスですけれども、こちらの方でも、いやもう、AI 一色で、で、まあ、特にその、ゼミニをベースにしたいろんな AI の、新しい機能とか新しいサービスとかがすごい紹介されていました。まあ、これもね、まあ、いっぱいいろんなことが、面白いこともあったんですけども、特にその、AI オーバービューですね、これの、やっぱりその Google のベースにある検索っていう機能に AI がくっついてきたことによって、すごく面白い使い方ができるようになってきたなっていうのがあって、その動画でね、撮影、まあ、カメラで、スマホで、カメラ向けて撮影して、で、そのデモンストレーションでやってたのは、レコードプレイヤーですね。それで、レコードに針をこう持ってこうとすると、それが、アームが戻ってしまうと。で、それを撮影して、なんでこんなことになるのって言って質問するんですよ。そうすると、検索して、こういうとこチェックしてくださいっていうのを、ネット上から拾ってきて答えてくれるということで、もうなんかね、その、単に何が映ってますかではなくって、そこの、映ってる内容を理解して、こっちが質問したことに対する答えを見つけに行くっていうね。なんかもう、ほんとレベルがね、格段にここで変わってきてるので、ほんとその世の中があっという間に変わりそうな、なんかね、そんな感じになっていて、まあこれについてもね、ちょっと後半にいろいろまた、オープン AI のやつと絡めて話したいと思います。
オープン AI で超知能、スーパーインテリジェンスの制御を目指すチームのトップ、ヤン・ライケ氏が退社を発表しました。オープン AI の幹部と優先事項について意見が合わず限界を感じたと述べています。ライケ氏は、超知能の構築は危険であり安全性が後回しにされていると警鐘を鳴らしています。
本当その AI っていうもののね、そのツールがどのようにこう浸透していくのか、またそれによって何が変化するのかっていうのがなかなかね、わかりにくいところがあって、で、かつ、その、今までの道具と違って、設計者の意図と違う使い方とかっていうのがもう本当簡単にできてしまうというか、その設計者自体もどうなるのかがよくわからないような状況で開発が進んでいったりしてるんですね。で、なので、まあ、この、今回の、ヤン・ライケ氏をはじめ、いろんな人たちが、その本当にこれって AI ってこのまま進めていっていいの？何の規制もなく、 その進んでいくことが本当にいいのかっていう疑問を持っている人たちもいるんですね。で、何らかのこう対策を今から打っていかないと、気づいた時にはそのもう戻ることができないところになってしまうんじゃないかというようなこともあって、まあこれね、すごく便利になるのはいいんだけど、便利になるからといって本当にそっちに方向に進んでいいのかっていうのはね、もう今いろいろ考えなきゃいけないところに来ていると。まあだからオープン AI もね、一見すごいことをどんどん開発はしてるんですけども、ただ、いいことばかりではないっていうところもあるというのは知っておいていいかなと思います。
Google がイスラエル政府とのクラウド契約をしたことに対して、Google 社員が抗議デモを行いました。警察が介入し参加者を逮捕する事態となり、このデモに関与した50人以上の社員が解雇されました。社員からは Don't be evil、邪悪になるなを掲げていたのに、その変化を嘆く声が上がっています。
はい、なかなかね、これも難しい問題になってきてますよね。イスラエルとね、あそこでいろいろ、戦争というか、それが起きていて、で、人道上の問題でそんなのはすぐやめるべきだ、みたいな話もありの、いろんなところからいろんな意見が出て、なかなかね、こう収束しない状態になっていますけれども、で、そのところに対して、Googleがですね、そのイスラエル政府とのクラウドの契約をしたっていうことで、まあ社員の人たちが、それは Google としておかしいんじゃないのかっていうね、Google のその、もともと掲げている、その、ですね、考え方というか、そこに対して、果たしてこれは正しい行動なのかっていうことでデモをしたんですね。で、そうすると、それをですね、まあ警察を呼んで、その社員を逮捕したり、で、あとはその社員を解雇するっていう行動に出たので、まあそれを見ている社員たちもちょっとその方向っていいのかみたいな話もあったりして、まあね、グローバルでやってる企業ほどいろんな価値観をどうやってこう組み込んでいくのか、多様性とかっていうのは一言で言うのはすごく簡単なんですけども、実際にそれを実現しようとするといろんなハードルがあるので、そのあたりをどう乗り越えていくか、本当に人類の知恵が試されているというか、そんな状況になっているなと思います。
自民党は能動的サイバー防御の導入に向けた議論を本格化させました。この防御策はサイバー攻撃を事前に検知し、相手のサーバーに侵入して無害化することを含みます。推進本部長の甘利議員は早期の法整備を強調していますが、公明党は慎重な姿勢を示しており、与党間でも温度差があります。
はい、これもね、本当難しい問題で、サイバー攻撃っていうのは本当まあ、日本はね、基本的にその自衛隊っていうのは攻撃を受けるとなると、それを防御するっていうね、動き。まあ、要は、向こうから攻撃された時に反撃するっていうのが基本スタンスになってますよね。で、サイバー攻撃に関しては、それがじゃあできるのかっていうと、その攻撃を受けて、た後にその検知するとかって本当難しいんですよね、サイバー攻撃に関しては。で、その辺をどれだけ事前に、予測して先回りするのかっていうことが非常にこう、とにかくその攻撃されてるのが見えた時にはもう遅いみたいな状態になっちゃうので、本当そのどうやってこれを防ぐのか。で、実際今ね、あっちこっちの企業で情報漏洩とかめちゃくちゃ起きてるんですよ。件数が異常なぐらい、こう、多くなってきてますし、その、いろんな、個人でも、SNS のアカウントが乗っ取られたりっていうのが、本当今ね、ものすごく増えてきてます。で、私の周囲でも何人もその被害に遭ったっていう人が、聞くので、本当そういう中で、どうやってそういうものを未然に防ぐのか、 ていうことになれば、事前にいろんなことを調査しなきゃいけない。場合によっては相手側のサーバーを止めなきゃいけないっていうことになるので、この辺のね、ところをどうやって法を整備していくのか、まあそこら辺がね、もう与党の中でもその自民党と公明党で、ちょっと考え方が違うので、このあたりでも本当早く調整していかないと、すべてが後手後手に回って、もうね、やりたい放題やられてしまうみたいなことになっちゃってはまた意味がないので、まあ、本当ね、このあたりしっかりこう議論していただいて、またそこを、国民もしっかり見とかないといけないなと、そんなふうに思います。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。
足立さん、足立さん。
はいはい。
なんか、ちょっとセキュリティね、パソコンとかウイルスとか乗っ取りとかもされないように、うん、まあ、パソコンにね、ウイルスソフトとか、まあ、入れてるんですけど、
はいはいはい。
それだけで大丈夫なんですかね。
ああ、もちろんね、その、セキュリティソフトを入れるっていうのはもう絶対必須なんですけど、
はいはいはい。
最近はね、ちょっとめんどくさいのが、はい、メールをね、乗っ取られるっていうケースも出てきてるんですよ。
ああ、でもセキュリティソフト入れて大丈夫ちゃいますね。
あ、それはね、セキュリティソフトは外からのウイルスが入ってきた時とかはチェックできるけど、
はい。
その、山崎さんになりすまして ID とかパスワードをこう調べてですね、うん、何回もこう、はい、アクセスして入ってきたりとか、そういう段がやる奴らもいるんですよ。そのツール使ってね。手でちまちまやらんと。そういうなんで、たまたまこうね、パスワードを解かれてしまって、で、山崎さんになりすましてメールを勝手に送られる。で、それになるともう、メールソフト入れてようが何してようが、山崎さんになりすましてサーバーの方に入られてるから、パソコンいくら頑張ってガードしてても、勝手にメール送られてしまうわけですよ。
うん、飽きませんよ。
飽きませんやん、なんですけど。切
れても知らないですね。はい。
いや、そこはですね、最近ね、かごやさんなんかはね、
はい。
そこら辺の接続元の IP アドレス、要は、山崎さんの、その、例えば、繋いでる、いつも繋いでる、ネットワークから繋いでるのか、それ以外のとこから来てるかっていうのでチェックして、こう制限かけたりとかね。
ああ、なるほど。はい。
うん。あとはそのパスワード解くために、こう何回もこう、アタックして、まあ、専門用語的に言うと、ブルートフォースアタックとかって言うんですけど、その何回もいろいろパスワード変えて、はい、アタックしてくるんですよね。こう、ログインできるか試そうとする、うん。で、そうすると、その何回もこうミスしてると、そこの IP アドレスはこいつは偽物やなっていうんでブロックするとかね。そういうことができる。うん。かごやさんはね、そういうメールサービスなんかも始めてるんで、ぜひね、そういうのも検討するのも一つかなと思います。
なるほど。安心。だからもうサーバーも自分のパソコンも両方ダブルで、
そう。
ちゃんと対策した方がいいですよっていうことですね。
そういうことですね。はい。
ありがとうございます。よくわかりました。
はい。
というわけで、かごやさんのね、サービスにメール、サービス、メールプランっていうのがありますんで、気になる方はかごやさんのホームページから、メールプランで、検索していただいて、ご詳細を見ていただければと思います。
もう今日の後半のニュースはね、
はい、
OpenAI の GPT-4 を、そして Google I.O. これ両方喋るってあったじゃないですか。
まあまあね。でも
長そう
だ。3分ありゃ終わる。3分ありゃ
終われ、終われ。絶対終われ。
絶対終われな。30分かもしれんっていう。
そう。このニュースね、前回の収録が月曜日やったからね。
はい、うん。
で、火曜日の朝やったじゃないですかね。確かあれね。
そうです。火曜日の午前2時から、はい、OpenAI の方がチャット GPT のデモやるよって言ってて。
そう。
で、15日の午前2時に Google が Google I.O. のイベントやるよっていうことになってたから。
そうですよ。
いやー、もう2日続けてね、もう、徹夜というか、うん、もうアメリカ西海岸時間で生活しちゃったんで、でね、未だになんか時差ボケが治らないんですけど。
いや、だから何が言いたいかというと、はい、世間からめっちゃ遅れての紹介になったと。まあ、その分、その後の情報とかもいろいろ、より濃い内容でね、いけるんじゃないかなと思って。僕は期待しているんですが。
濃いかどうかわからんけど。
ね、だから、まあすごい、ものすごい期待されてましてね、この発表についてはね。
そうですね。まず、その、オープン AI の方が、まあ、うまいなっていうか、
は
い、Google I.O. が、やるのはもうだいぶ前から決まってるんで、はい、毎年やってるからね、はい、そのイベントは。うん、で、それの一週間前ぐらいにサム・アルトマンが X で、はい、
うん、
その前の日の24時間前に、ちょっとなんか、いいのできたからでもやるよみたいなことを言ってますよね。
すごい発表するぞみたいなね。
そうそうそう。なんか、GPT-5 じゃないんだけど、多分みんな気に入ると思うよみたいなことを言ったから、
はい、
もうね、界隈の人たちが、ああじゃないか、こうじゃないかっていうので、もう、わーわーわーわー言ってたところに、
ね、
うん、はい。で、そのいよいよ、まあ実際のデモのね、それやってた自体は30分ぐらいの話なんですけど、
はいはいはい、
ただまあね、ほんとね、ついにここまで来たかっていうぐらい、まあ、
びっくりしましたね。僕も夜中見てましたけど、自動翻訳やってるライブ、はいはいはい、ライブじゃないかな、がありながら見てて、うん、いや、もうとにかく別に字幕読まんでもすげえと思いましたね。
そう、あれはね、もう、あまりにもスムーズに喋ってるでしょ、スマホと。
そうです、そうです。
スマホと喋ってるっていうのが。
いや、ね、しかも向こうがな、もう友達みたいやったもんね。
そうそうそう。普通に会話してる感がもう出てるんですよね。
ありました、うん、ありました。
で、まあ、私もちょっともうね、その日も寝れなかったんで、
はい、はい、はい。
ノートの記事にもう即まとめて、朝の4時にノート投稿してるんですけど、
見ました、見ました。あそこにその対談の話もね、こそっと出たっていう。うまいなと思いましたね。
いやいや、
サム・アルトマンじゃないけど。
まあ、そこはそこは、全然違うわ。サム・アルトマンとは。ちっちゃいわ、こっち。
ちっ
ちゃい。比較してる方がちっちゃすぎるわ。まあ、それはそれとして、でもやっぱりね、はい、すっごい驚いたのが、やっぱノートにも書いてあるんですけど、三つ、やっぱりあって、はい、やっぱり一つはもう、レスポンスがめっちゃ早いっていうのがびっくりしたんですよね。
はい。
うん、なんかこうね、話しかけて質問して、今までのチャット GPT とか、まあ他の生成 AI でもそうですけど、やっぱり何秒か経ってからダーって答えが出てきたりとかするわけじゃないですか。
そうですね。まあそれでもすごいと思いましたけどね。う
ん
う
ん、それでも、もともとすごいんやけど、でも、さらにそんなどころじゃなくて、言ってもう1秒2秒ぐらいでもう答えが返ってくるっていうね。
はい。はい、はい。
あの速さがすごいなっていうのは、まずもうびっくりしたのがあって。
一つ目、はい。
うん。もう一つが、感情を込めて、音声合成で読み上げるっていうのができるようになってきて。
抑揚がね。
うん。だからその中でもやってたけど、物語喋ってって言って喋り始めた時に、あ、それじゃ、もうちょっとドラマみたいに、感情込めて言ってって言ったら、ちょっとこう、抑揚がついて喋って、で、もう一人が。
とかね。
で、もう一人がもっと、もうこれまでのないぐらい、こう、感情込めて、すっごい、こう、気持ち高ぶらせるように読んでとか言ったら、もう、なんかオペラ歌手か、みたいな感じで、こうね、大俳優か、みたいな感じの喋り方するんよね。
はい。
で、
そうですね。
その最後に、もう一人が、ロボットみたいな声で喋ってって言ったら、めちゃめちゃ平坦な、棒読みみたいに今度ロボットの音声で読むっていう。いや、はい、この違いをつけれるって何なんとか思って。
ですね。
もうここまでこうね、声色を使い分けるというか、そういうことが、もうできるようになってきたっていうのが、はい、いや、もうほんとね、こうなってきたら、もうね、電話とかで喋ってても、相手が AI なのか人間なのかも、だんだん分からんようになってくるし、こうなったらね。はい、うん。で、
うん、
その三つ目。
はい。
実はこれがめちゃめちゃ重要で。
はいはいはい。
今までも別にそのテキストでやったやつを音声で読み上げるってそんな難しい話というか、もう今スマホとかでもついてるし、パソコンでも別にできるし。
はいはいはい。
テキストの読み上げ機能なんてね、もういっぱいいろんなやつあるんで、
ありますね、
うん。ね、だから、チャット GPT で今までやってたテキストに出てきたやつをそのまま読み上げるっていうんだったら、別にそれはできるんですけど、
はい。
ただ、 その読み上げてる途中に、
うん、
いや、ちょっと待って、それじゃなくてって言うと、喋るのを止めて、こっちの言ってることを聞くんですよ。
ああ、はいはいはいはいはいはい。
これがね、すごいなって思ったんですよ。
いやー、いや、それはすごい。だから要は、ね、完全に理解してるってことですね、こっちの言ってること。
理解してるっていうか、まあ、まあ、もうちょっとあのテクニカルに細かい話で言うと、
はい、
その、音声合成でスピーカーから音流しながら、うん、マイクで拾う音も常にチェックしてるわけですよ。同時にやってるんですよ、それを。
ああ、はははは、なるほどね、うん。
そうそう。だから今までのやつだったら喋るときはずっと喋ってるんで、その時に喋っても、はい、こっちがマイクに向かって何か言ってもそれ聞いてないから。
はい、なんかキャンセルボタンかなんか押してから。
そうそう、なんか押して喋らなあかんかったんですよ。うん、
はいはいはいはいはい。
それが、こう、話しかけ、途中で話しかけたら、そこで、会話を止めて、こっちの音声をちゃんと聞くっていうモードに入るんですよね。はい、
そうですね、
思う。これがね、めちゃめちゃ人間に近くなったって思わない？
思います、思います。なんか、だからもう、だからあのデモ見てすげえなと思って。
そう。もう、本当にこうなってきたら、もうみんなこれやばいわと思ったら、ハマるわ、これみんなとか思って。
いや、だからそれこそあれ誰がやったかな、ホリエモンやったかな。なんかもうほんまにこれね、ぴょって置いといて、子供とかね、
うんうんうんうん。
子供にもうずっと喋らしといたらええやんとか、例えば。
そう。
ロボットに組み込んで、その介護ロボットとかでね。
そうそうそう。
退屈やからちょっとなんか、みたいな、うん。おばあちゃん退屈じゃないですか、なんか昔話聞かしてとかね。
うん、で、うん、ね、それとか、ちょっとあの、地方に入ってきてる、ね、はい、人とかだったら、同じこと何回も何回も喋ったりとかするわけじゃないですか。
うん、でそうですね、
うん。うん、それを人間がやってたら、あ、またか、みたいな感じで、こう、疲れてくるんやけど、それの相手をね、はい、こういう AI にずっとやらしとくとか、できるわけですよ、そういうなんか。
いや、それこそそう、うん、そんなんで、例えばその、まあ、カウンセリングみたいな、
う
ん、
そうそうそう。そう、
王にと、まあ、特化したっていうか、そういう、
うん、できる。
AI に作れば、本当にもう、ね、24時間カウンセラーが隣にいるみたいな。うん、
そう、だからこういうのがね、本当に広まってくると、はい、その、なんていうのかな、今、うちらのこの昭和のおっさん、おばはんが考えてる、はい、その、孤独っていう意味合いと、
はい、
これから育ってくるガキンチョたちが社会人になった頃の孤独っていうことの意味合いが全く違ってくると思うんですよ。
そう、確かにね。孤独死ちゃうやん。AI と喋ってたやん、みたいな。
そうそう。常になんかね、その喋り相手はどっかにおる感じになるわけじゃないですか。
まあそうですね、うんう
ん。で、そこで感じる孤独っていうのと、なんかね、こう、うちらが考え、今の大人が考える孤独っていうのと、全然イメージが違うはずなんですよ。その
変わりますね、うん。
だからそこら辺の、本当もう社会とか世の中とか価値観とかも、ものすごい変わっていくと思うんですよね、これから一気に。
そうですね。いや、うん、ただね、まあ、その発表のもう次の日にもそれが使えるようになったわけじゃないですか。
もうそこがまたうまいよね。なんか思ったんすよ。その最初の、その、説明してるときには、うん、まあ、これを機能も2、3週間のうちには、はい、順番にリリースするからって言ってて、そしたら、明け方になったら、え、使えるやんって。
もう使えるなっててね。
そう。GPT-4O って書いてあるぞ、これメニューにっていうふうになって。
そうそう。
またみんな大騒ぎになってたんですよ、もう朝からね。
スマホアプリでも、スマホアプリでも使えるし。
そうそう。
ただあれ、日本語はどうなんですか、あれ。
あのね、音声のやつ、まあ私がね、あれ、iPhone の方がより、うまく使えるっぽくて、私、Android なんで、
はい、
スマホが、
はいはいはい。
で、いまいち喋りがね、喋りというか、途中でこうね、喋っても聞いてくれるモードにはならないんですけど、
で、
またいろいろ
ね、
うん、部分的にどんどんこうリリースしてるんで、全部が使えるわけではないんですけどね。
ああ、そういうことね、はい。
うん。だけど、やっぱね、日本語喋らしたら、まだね、やっぱ下手くそ。 うん。クソっていうのもあれやけど。
それ思った。あと反応速度もやっぱりちょっとだから翻訳入れる分かかんのかな、みたいな。
うん。やっぱりちょっとまだ遅いし。
はい。
うん。まあ言うてもね、前に比べたらとんでもないけど。うん、
あ、まあまあ確かに。あれ、でもあれってね、結局、その、まあ今までは、有料プランじゃないと、その、
うんうん、
GPT-4 も使えなかったじゃないですか。
はい。
で、今回はもう GPT-4 はもうまだ無料の人でも、
そうそうそうそう
使えるようになったんですよね。
うん。そう。
で、有料の人はまあその、回数とかが、なんかこう、うん、もっと使えるよっていうあれやから。
そうですね。
うん、
で、これ回数が使えるのと、
はい。
で、あと有料プランの方だと、やっぱりお絵かきとか、あの辺、はい、ダリですね。ダリが使えたりするのは、やっぱり有料版だけなんですよ。そのあたり。
そうな。無料版の方は、その、
うん。
喋ることだけはできるけれども、っていうことなんですね。
そうですね。で、すぐに、回数制限来ちゃうんで、
はいはいはいはい、
前の 3.5 の方とかしか使えなくなっちゃうんですよ。
ああ、
という
前に。うん、あ、なるほどね。っていうか、ね、めっちゃ早なってるしね、普通に今まで通り使おうとしても。
早い。ものすごい早い。
なんかこう、前まではパタパタパタパタパタパタやとしたら、パタパタパタパタってみたいな。
そう。
うん、
そうな
の、ね。モデムを早いのに買い替えたみたいな。
そんなモデムとか言うても。
昔ね。
昔ね。もう。
昔は電子メールもパタパタパタパタやったじゃないですか。
そう、ね、文字を追っかけれたんよね。
追っかけれたから。
表示されるの、表示されるのなんとなく読めたんやけど、もうそれ早くなった時に、ボンって出てくるから読まれへんって。
読まれへんやんみたいな。意味ないじゃんみたいなね。
要は
そうじゃないねみたいな。いや、でもほんまにね。
すごい早くなってる。うん。
早い早い。もう明らかに早くなってますね。
うん。明らかに早い。だから、この速さで本当応答してくれるんで、本当ね、なんかみんなハマってくと思うよ、俺は。
そうですよね。
いや、うん、
ね。そう。で、まあ、対する Google ですよ。
はいはいはい。
Google も、まあ、まあ、ジェミニとか、ジェマっていうのはどう違うんですか？
ジェマとかいうのは、はい、何やったっけな。なんかね、いっぱい G がつくやつがいっぱいあって、ジェマとかガマとかね、いろんなあって、
ガマもあん
ね、どれがどれやねん。うん、どれがなんやねん、みたいな感じがあるんですけど。
はいはいはい。
これの、ジェマは何やったっけな。
じゃあ聞きますか、チャット GPT さんに。
あ、チャット GPT さん知らんと思うけどな、まだ。
え、そう。ちょっと待って、うん、GPT さんに Google のジェミーニと、あ、間違えた。ストップ。Google のジェミーニとジェマの違いは？
そんなことやってたら、どんどん遅くなる。
ああ、まあ確かにね。いや、大丈夫です。今日は前半の僕の、
もう全然いいから。
あ、だから、ゲームズは、あれって書いてます。ゲマか。
うん。
あ、ジェムズになってる。ごめん。ジェムズ。
もう答えるとですね。
はい。
ジェミニのもっと軽い版みたいな感じなんですよ。コンパクトにして動くみたいなやつが。
そういうことですか。
うん。で、だからやっぱりモデルがいくつかあって、なんていうのかな、すごいでかいやつで動くって、そのジェミニの、さっき、読んでもらったやつもあったけど、ジェミニの 1.5 プロとかって200万トークンやからね。
はいはいはいはい。200
万トークンって何言うてんねんっていう世界で、その、ね、動画1時間読み込めるとか、動画1時間読み込めるって、はーってみんな思うかもしれないですけど、文字で言うたら70万文字とかですよ、もうなんか。
動画データは大きいですからね。
うん、動画データ大きいやつを全部読み込んで、うん、で、どんなストーリーとか言ったら、あらすじ答えてくれたりするんですよ、もう。
はいはいはいはい、はい。
よう分からん世界になってくるよね、もうどんどん。
確かに、もう。
みんなが 最近ね、特に Z 世代の人たちが好きなタイパとかってもう、恐ろしい話になってくるんで。タイパ、タイムパフォーマンスで。
ああ、タイムパフォーマンスね。まあ、ああ、なるほどね。
その、ドラマを倍速で見たりとかしてるわけじゃないですか。そんなんせんでも、あらすじ教えてって言ったら、どうも、ドラマの1時間読んで、で、ジェミニが教えてくれるんですよ、あらすじとかを。
はいはいはい。
こんなあらすじですぜ、とか。うん。で、それとか、主人公のこいつって、こいつ、犯人やったんどうやったんみたいなのが聞いたら答えてくれるわけですよ。面白いかどうか知らんけど。
あらすじよ。ようやくして、みたいな、
うん。そうそう、ようやくして、とか。で、こいつ捕まったんか捕まってないのか、どっちか教えて、とかいうのとかも、答えわかるんですよ。はいはいはい、そんなんでも面白いかどうか知らんけど。
あ、まあね。いや、あれ、うん、まあ、だから、まあ確かにすごいなと思って、やっぱりちょっとね、これでまた、そのね、まあ、うん、GPT-4 を出て以降、まあ各社、ね、うん、まあ Google ジェミニもそうやし、コパイロット、マイクロソフトのそうやし、
うん、
で、まあクロードっていうのもあるじゃないですか、日本語に強いみたいな。はいはい、でつい最近またツイッターじゃなくて X がグロックやったっけ、う
ん、はい。
あれも使えるようにしたじゃないですか。
うん。で、
もう、
メタの方もラマがあるしね。
ラマね。オープンソースのやつね。うん、いや、うん。で、でももう最近はずっともう、その、まあ、全部開いて全部同じ質問して調べるようにしてたんですよね。
はい。
ほなまあ、いろいろまあ、微妙に違うから、だいたい一緒やけども、うんうん、微妙、その、うん、はい、でもやっぱりね、やっぱりまたこの GPT-4O で、あ、差出たなと思って。
うん。やっぱりね、なんていうのかな、なんやかんや言いながらも、
はい。
その、チャット GPT は、ちょっとリードしてる感はあるよね、常に。
ありますね。うん。
で、その、どれを見てもそうなんやけど、やっぱり、その、うちのやつはチャット GPT に比べてこうですっていう言い方がやっぱ多いんですよ。
あ、はいはいはいはいはい。
うん。チャット GPT よりここが優れてるとか、そういう言い方することがやっぱ多くて、
はい、
で、ということは、やっぱりスタンダードなんですよ、チャット GPT が。
なってますよね。
うん。で、今回の、その、これのね、その、オープン AI の、まあ、サム・アルトマンとか、やっぱ、マーケティングうまいな、とか思ったのは、
はい。
やっぱその、Google I.O. の24時間前にぶつけてきたことによって、
はい。
まずみんながなんやなんやってなって、その、うん、先にやるから、いろんなメディアとか見てても、まず、チャット GPT の GPT-4O の話がニュースに出てくるわけですよね。うん、で、その次の日に Google I.O. をやるから、当然 Google I.O. のそのジェミニでこんなやつが出てきたとか、いろんなこんなデモンストレーションやってたとかいう話も、当然次の日のニュースには出るんだけれども、
はい。
やっぱり前日に、その、チャット GPT の新しいやつが出てきてるから、それと比べてこうだったとか、もう、チャット GPT の 4O と同じようなことができるようになってるみたいな書かれ方するんですよ、やっぱ。
はいはいはいはいはい。
だから、チャット GPT の方は、使い続けてメディアに出てくるわけですよ。
ああ、そうやね。なるほどね。うん、倍ね。
そうそうそう。うまいなと思って、この辺のやっぱりやり方が。
そういうか、そういう作戦か。いや、それには気づかへんかったな、
うん、そう、これはね、やっぱね、まあまあ言うても、ベンチャーだからこそできるゲリラ的なやり方やと思うんですよ。
はいはいはい、うん、大企業になればなるほど、いろんな、うん、ね。
無理よ、特に、うん、うん、Google さんとかになったら、もういろんな株主絡んでるわけじゃないですか。
ああ、そうですね。
うん。
で、そしたら意思決定が遅くなりますよね。
うん。 当然いろんなところに気配らないといけないし。で、やっぱり Google I.O. とか見てても、その、はい、AI の話はいろいろあるんだけど、うん、単にその AI がすごいとか AI がこんだけ性能が上がるとかだけじゃなくって、やっぱりその性能をそれだけ出すために、例えば、データセンターをどういうふうに作るとか、
はい、
で、その、いろんな世界中のね、国でデータをやり取りする、大量のデータが動き始めるから、海底ケーブルの敷設までやるとか、うん、そんな話まで出てくるんですよ。
はい、
うん。
はい、はいはいはいはい。
だからインフラひっくるめ、全部うちがやりますっていうことをやってくるのは、やっぱりでかい企業だからこそできる話ですよね。
うん、先週もね、その話をおっしゃ、うん、先週か先生おっしゃってましたもんね、うん。
やっぱそこがね、ちゃんとこう言ってくる、のは、なんかそのすごいなって思うんですよ、その部分って。うん、
はい。
その、
確かに。
オープン AI が、いろいろあれやってる、これやってるって言っても、そのサーバーは、うん、マイクロソフトがめちゃめちゃ出資してるっていうのは、実はそこの話なんですよね。
あー、
データセンターは、
なるほどね、
うん、マイクロソフトの Azure 使うんですよ。そこの、サーバーを使ってやってるっていうのがやっぱあって、だからマイクロソフトがなかったらどうにもならないんですよ。もう。
だからマイクロソフト後ろ盾があるから、
そうそうそう。うん、
オープンエアはその部分に関して特化すればいいと。うん、なるほど。
そうそうそう。だからそこら辺のトータルでいろんなことをやってる Google と、やっぱりその部分的には確かにすごい尖ってる、
はい、
オープン AI っていうのと、
うん、
まあ、それぞれのね、特徴があるから、どっちがいいとか悪いとかじゃなくって、やっぱりそれぞれの役割があって、はい、で、その進め方とか、開発の仕方とか、
はいはいはい、
そこがあるんだなっていうのはすごくね、感じるし、今回のその、オープン AI がやったデモンストレーションと、
はい、
で、Google が、Google I.O. で発表してきたこととかを見てると、うん、やっぱそこら辺のその企業の大きさとか、企業の文化だとか、
はい、
やるべき、その、社会的なその責任みたいなところとかが、やっぱりいろいろこう、違うんやなっていうのはすごく感じるんですよね、そのあたりのとこ見ると。
はい、まあ、ね、その Google に関しては、まあ前にもね、足立さんがこの番組で何回も話してはりましたけど、その、うん、あれじゃないですか、ジレンマがあるじゃないですか。要は AI、AI、やばい、AI に検索ね、ボーン、
う
ん、今まで。
うんうん、
検索、うち使ってくれてた人がみんな AI 使いよると。
うん。
ほんならもう、その、結局 Google って広告で儲けてるから。
はい。
その、あんまり AI 進めたくないよね、みたいな。ただ今回の発表はもうがっつり AI やったわけじゃないですか。うん、
はい。
その辺に関してどう見解が変わられてるのかなと思って、足立さんの。
見解が変わられてる。
うん、
いや、こっから先ってどういう戦いになってくるかっていうと、
はい。
要は AI の機能としては今どんどんこう競争してて、例えば、カメラで撮影した、その、
うんうん、
ね、手書きの文字読めるとか、
はい。
その写真を読み込んで、その人物誰とかっていうのを判断するとか、いろんなことできるようになってきたんですけど、
ええ。
で、それをもっと強化するためには学習データがいるんですよ。AI 学習させるために、
はい。
いろんなデータが必要になるわけですね。
ええ。
うん。その時に、
はい。
じゃあ、
ああ。
オープン AI と Google とどっちが有利かって、もう絶対 Google じゃないですか。
圧倒的に Google ですね。はい。
うん。もうものすごい数のデータ持ってるわけじゃないですか、Google は。
人のメールの内容とかね。
うん。
スケジュールの内容も全部取られてますもんね。
そうそうそう。で、Google の、これね、使わないとは言ってるけども、Google の傘下に YouTube いるよね。
いますね。ね
動画も使えるよ。大量の動画があるんよ。
もう山ほどありましたね。
うん。山ほどあるし。で、ね、当然検索エンジン持ってるから、もういろんなものを自分ところで、もう、なんていうのかな、キャッシュしてデータとかいっぱい持ってるわけじゃないですか。
うん、そうか、そうか。
うん。で、どんなものが流行ってるかとか、そんなもん全部わかってるわけじゃないですか。どういう検索するかとか、うん、みんなが。何に興味持ってるかとか。国によってどう違うか、ね、時間帯によって何が違うのか、全部わかってるわけじゃないですか。
うん。
そのデータを学習させた AI と、 で、一方の、その、ね、オープン AI も頑張ってるんだけど、じゃあ、こっから先の学習データで鍛えていくっていうところに関しては、どれだけ今度データがね、集められるか。
はいはいはい。
うん。
やっぱ Google もすごいですね。だから25年ぐらい前ですか？そうね、うん。あの、世界の情報すべて取る言うてんで、うん、何でもかんでも無料でね、やった、うんうん。やっぱここまで見据えてたんでしょうね。
あ、もう絶対そのデータを扱うっていうところで、うん、圧倒的に優位に立とうとしてたから。
はいはいはい。
そこってその、1日2日でできるというか、そんな短期間でできる話じゃないじゃないですか、こんなのって。
ですね。うん。いや、まだほんまにそんなん持ってんのってもう Google ですもんね。
Google か、あと、メタとか。
うん、Facebook ね。
あと、そのビジネス系だったらやっぱり Microsoft も強いんですよね。
ああ、はいはいはいはい。
うん。やっぱこれまで Office ね、Word とか Excel とか PowerPoint とかいろいろやってきたから、そのビジネス系のところはやっぱり強いし、はい、で、なんかそう考えてくると、うん、なかなかこう、オープン AI がどうするのかって苦しくなるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
でですよ。
で、
でですよ。
何、うん、その期待を持たせるような、うん、もう、ね、感情を込めた声は。
今回のね、うん、あのデモンストレーション、オープン AI の。
はい。はい、
スマホ立ち上げて、一番最初なんて言ってたか覚えてます？
わかりました。全然忘れました。
Hey, ChatGPT って言ってたんですよ。
ああ、
そこからスタートしてるんですよ。
はいはいはいはいはい。まさかのアポですか？
まさかの。そう。で、アップルは、
はい、
自分ところでやるのがもう苦しくなってきてるから、どっかと組まないといけないんですよ。それは噂いっぱい出てるじゃないですか。
出てますね。アップルと組むんじゃないかと。うん、なるほど。ヘイやったんや。
そう。ヘイ、チャット GPT って最初言った瞬間に私、あーって思ったんですよ。
あー、
そ
こかーって繋がったと。
うん、そこかーって思ったんですよ、もう。
匂わせですね。匂わせですね。
匂わせで。絶対、ヘイチャット GPT って、いや、それいらんやろと思ったのに、わざわざ言うかーとか思って、これは絶対そっちかーっていう、もうね。
いやいやいや、いろんな妄想がはかどりますね。
そうそう、もうだから寝られへんだよ。もうなんかいろんなこと考えてしまって、もう興奮しまくって寝れへん。
なるほど。OK じゃないんですね。OK じゃないですね。
OK。OK チャット GPT じゃないね。
うん。ヘイやったんですね。
ヘイチャット GPT って言ってたんよ。うおーって思って、ヘイが来たとか思って、もう、あ、これ確定やなって。で、しかも今回、その、はい、スマホのアプリだけじゃなくて、パソコンのデスクトップ版のアプリも作るって言ってて、
で、
最初に Mac からリリースしますって言ってるんですよ。
ああ、そうなんですね。はいはい。MacOS から、
うん。そうそう。MacOS からやりますって言ってるんですよ。
なるほど。
もう、そりゃそこまで言うたら、はあーっていうね。
なるほどね。お尻が GPT に変わる日も近いと。
そうそうそう。もうね。シリっていうのか、ヘイチャット GPT っていうのか分からんけど。なんかね、そこら辺のやつがいろいろこう、符合してきて、
はい、
おーっていういろんな見方ができてたこの二日間で、いやもう楽しくて楽しくて。
長なると思いました、この話。
ごめんなさい、もう30分ほど過ぎてますね。
そう。
いかんやで。
はい。
いや、ほんまね、もうこれはもうめっちゃおもろいし、その、チャット GPT のやつもそうだし、Google のやつもそうなんですけど、今 YouTube にね、いろいろ上がってるそのデモの時のやつとか、
はい、
もうね、もうほんとね、秒単位でいろいろ突っ込みどころあるから、
はい、
ほんとね、もうめちゃめちゃ楽しめますよ、これは。まあちょっとね、そういういろんな未来がこう見えてくる、
はい
イベントが2日間続いたんで、まあ、気になる方はね、ぜひまだ YouTube にも上がってるし、YouTube だと日本語の字幕とかにね、変換とかしてくれるんで、 ぜひ見ていただければ、ちょっと先の未来が見えてくるかなと思います。
荒さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。いや、もう 3分言ってたのに、やっぱり30分になったね。
10倍ですやん。まあ、いろいろね、はい。まだまだ日本語の会話は、ちょっと片言の外人と喋ってるみたいですけど。
そう。ちょっとおもろいけどね。それで。なんか面白いけど。
天気は、みたいな。いや、でも、今もちょっと、梅雨入りいつなりそうとか言ったら、ちゃんと答えてくれましたよ。でもちゃんと気が利くんですよ。僕はもう、ただ単にもう、梅雨入りいつなんのって聞いたら、まあ、ここ大阪ってわからんから。一般的には、6月から8月ぐらいまでの時期が、梅雨と言われておりますが、どこの地域ですかみたいな聞かれて。あ、大阪、大阪って言ったら、大阪でしたら、みたいな。6月の7日から7月の19日ぐらいまでを今は、考えられているみたいです、みたいな。すごいなと。聞きくやん、みたいな、
うん。そうなんよ。なかなかね、やっぱね、うん、新しくなってから、その、テキストベースでやってても、
賢くなってる。
うん、結構ね、いい感じで答えてくれるんですよ。うん、なんとなくこう。うん。やっぱね、ようなってきてるなと思って。いやー、ほんともうみんな頼るようになるよ、これ。だんだんだんだん。
マジで、もうほんまに、だから今だから、その、GPT-4O も、4も、3.5 も全部使えますもんね、
う
ん。
そうそうそう。で、これで、あれやもんね、なんか夏頃には GPT-5 出すとか言ってるから。
言ってますもんね。
うん、いや、これの上行くのって思ったら、ちょっと、いや、もう戻られへんなって思う。
そうそうそう、ね。
ない世界には戻れないわ、とか思って。
ずっとスマホで触ったんですよ。よう見たらなんか、パソコンで今見てたら、一時チャットってあるんですよ。これ何なんですかね。
一時チャット。ああ、うん、それは、
履歴残らない、モデル学習の、
うん、残らない。そうそうそう。うん。全く学習しないパターンでやるやつなんで、残らないんですよ、何にも。その
ああ、なるほど、うん。あれですね、シークレットモードみたいなもんですね。エッチな質問するときに使う感じで。
いやいやいやいや、いや知らんがな。それ絶対否定されると思う。そういう件については答えられませんって言って、言われると思う。
了解です。告知等は何かございますか、は
い、あ、いや、特に、最初に言ったユーデミーの動画、ね、よかったら、はい、皆さん見てください。そっちもいろいろ楽しい話してます。コメント欄とか、
概要欄に足立さんのノートとかも貼ってるんで、また皆さん探して、はい、こんな話を僕じゃなくてもっと有識者の方をと延々喋ってるそうなんで。
はい、めっちゃ楽しい話してましたんで。よかったらそっちもお願いします。
はい。では、足立さん今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい。それでは皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。